はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。いやー、ベルセルクの三浦健太郎亡くなりましたよね。いやー、これでベルセルクがね、完結することはなくなったっていう。まあね、いや、まあね、結構ね、いい年齢やったんでね、まあ何が起きてもおかしくないっていう、まあ病気もしてたしっていう。いやー、まあでも年齢とかね、考えるとね、だってハンターハンターなんかもう2年連載してないですけど、まあ、掲載ペースとか、富樫の年齢考えたら、まあ、残酷ですけど、まあ、もう完結はしないでしょうねっていう。ね、だって、現実的な話ね、その、今2年連載してない人が、その、ね、話終わらせるために今から掲載ペース上げますって無理ですからね。まあね、僕読んでるのではワンピースとか大きく振りかぶってとかも終わるのかなっていう。ね、まあワンピースはまあ終わりはもう決まってるって言ってますけどね。まあ大きく振りかぶってなんか、まだ1年っていう。もう今30、3か4やったかな。で、また1年の、で、2年行ってないっていう。いや、そもそも大きく振りかぶって、甲子園行けるのかっていう。まあ、個人的な予想ではね、大きく振りかぶって、まあ、甲子園行くことなく終わりそうな気するんですけどね。だから、そこら辺には作者はあんまりこだわってないようなっていう。その、野球を、高校野球を描きたいっていうのはあってもっていう。まあね、まあスポーツものはね、ね、学生のは難しいですよね。全国大会行くのか優勝するのかっていう。ね、そこら辺はどうするのかっていう。まあね、まあある程度の年齢いったらね、作者やったらね、漫画ってね、あん、いや、いろいろ書きたいんでしょうけどね。でも自分の体のことを考えるとっていう。まあだからそう考えると、続きのない漫画っていうか、4コマ漫画とかね、毎回1話完結のやつってね、まだね、っていう。まあここで終わってもっていう。のがあるんですけどね。まあね、いろいろ書きたいんでしょうけど、まあでも、ね、終わるのもね、勇気かなっていう。まあ、終わらせた方がね、どっちなんですかね。ずっとね、面白いと続けてほしいのかっていう。それでブツって終わられるよりかは、って気はするんですけどね。いやまあ、オリンピック始まったんですけどね。始まった気がしないっていう。まあ、無観客でやってるっていうのもあるんですけどね。いや、でね、小山田圭吾とか小林賢太郎が、まあ、オリンピックの開会式の楽曲とか演出から降ろされるっていう。まあ、小山田圭吾は、ね、過去障害者をいじめてた。っていうインタビューが原因で。で、小林賢太郎はまあ、ホロコースト関係のネタを過去にやってたのが原因っていう。っていう。いや、ダメなんですけど、っていうね。なんか、ダメなんですけど、まあ、小山田圭吾の場合、まあ、パラリンピック、まあ、障害者もオリンピックも関係してるので、そういう人はってことなんでしょうけどね。なんであんな昔のインタビューをっていう。まあ、昔リアルタイムでね、見ましたけどね、雑誌のインタビューで。まあ、ろくでもないことしてるなと思いましたけどね。で、まあ、それがっていう。まあね、疑問ではあるんですけどね、その、なんで、あんなことな、インタビューで喋ってしまったのかっていう。まあ、ねえ、わかるっちゃわかるんですけどね、その、 いや、いじめがいいことではないんですよ。ただね、その頃自分がやってた頃ってね、で、処罰されてないんですよね。まあ、じゃあ何とも思わんまま生きてくやろうなーっていう。で、まあインタビューでも答えてしまったんやろうなーっていう。まあね、リスク管理で言うとね、危機管理で言うと、意識低いんですけどね。まあでもね、人間ね、やってる時ってね、思わないんですよね。それが将来どんなことになるかっていう。まあいろんなことね、例えばポイ捨てにしろ、いじめにしろ、で何もそのやってる時起きなかったらね、まあ何もないやろなって思うんですよ、その後もっていう。で、インタビューにも答えてしまうっていう。いやー、まあね、でも、ね、擁護っていうか、まあ、普通ね、まあ、せえへんやろなーっていう。例えば、自分が、なんかやってたことについて、ね、大きなって償いとかってっていう。例えば、いじめしてた人が謝りに行ったり、ゴミポイ捨ててしてた人が、ね、自主的にね、清掃活動を始めたりっていう。まあ、せえへんやろうなーっていう。まあね、それでね、こういうことになることもあるっていう。いや、だからね、難しいんですよね。天狗になってる時も天狗になってるのに気づかないのと一緒で。まさか今やってることがそんなことになるなんてっていう。いや、他人のことやったらね、ね、見えるんですよ。ただ自分のことは見えにくいっていう。まあでもや、ね、まあ処罰されんのはしゃあないかなっていう。処罰っていうかね、まあって批判されるのは、まあ、どこまでなるのかっていうのはあるんですけどね。まあ、大山田健吾とかね、小林健太郎も辞任したんですけどね。いや、で、いや、じゃあみんな、大山田健吾のこと、これから、小林健太郎のこと、これからどうすんのっていう。降りたけど、これからも叩き続けるのかなっていう。なんかね、ネットはね、最近、もう、そいつが死ぬまで追い詰めるみたいなっていう。社会的に抹殺？いや。っていうね、なんか、いや、まあでもほんまね、いや、もうちょっと考えた方がいいよっていう。その自分がね、今やってることがどうなるかっていう。やっぱ軽く考えてもあるんですよねっていう。で、それがね、後々こんなことになるとはっていう。次の話題なんですけどね、今ドラマね、大体夏ってドラマそんな見ないんですけどね、今見てるのは、お耳に合いましたらっていうテレビ東京の、ポッドキャストのドラマですよね。まあ、テレビとかメディアでね、たまにポッドキャスト扱われて、で、ポッドキャスト聞いたりやってる人が、おーってなってしまうっていう、反応してしまうっていう。まあ内容はね、漬物会社で働いてる子が、口下手なんですよ。で、同僚の女の子から、まあ、ポッドキャストやってみたらっていう、そのおしゃべり上手になるためにっていう。まあ、この女の子自体もね、普段からポッドキャスト聞いてて、まあ、慣れ親しんでるっていうのもあるんですよ。ラジオとか聞いてて。で、チェーン飯が好きっていう。まあ、チェーン飯っていうか、チェーン店の飯ですよね。まあね、どこ行っても、誰でも、美味しいもの、同じ味が楽しめるっていう。で、そういうので語ってみたらっていう。で、女の子が、ポッドキャスト始めるっていう。いや、まあ、そっか、ポッドキャストか、っていう。いや、TikTok とか YouTube じゃないのねっていう。 まあ、だから喋るんやったらね、まあ、ポッドキャストでもいいかなっていう。で、チェーン飯について語るっていう。で、毎回レジェンドが出てくるって言って応援してくれるっていう。第1回目が吉田照美、第2回目が八津一郎、第3回目がクリス・ペプラーっていう。いや、まあ、全員ピンとこないんですけどね。いや、有名人なんか分かってるんですけど、なんか関西人の自分からすると、うん、まあ、レジェンドだけどピンとこないっていう。何ですかね。まあ、世代の違いでしょうけど、世代の違いっていうか、僕らも今そんな聞くことないんですけどね、レジェンドって言われると、浜村淳とか道場洋蔵っていう、まあ、だいぶおじいちゃんですけどね、あの、久しぶりにね、平日ね、休みとかなったらね、まあ、放送聞くことあるんですけどね、ありがとう浜村淳ですとか、いやー、久しぶりに聞くとね、思うんですけどね、もう、やばいねっていう、その、いや、同年代では喋れてるんですよ。同年代ではね、達者なんですけど、でもね、だいぶね、もう、昔に加えたらふごふごなってるなっていう。いや、たどたどしくなってるなっていう。いや、ほんまね、あれ、どうすんなよっていう、浜村淳とかっていう。まあ、いつ終わるのかっていうね。いやー、まあでも、ね、普段毎日聞いてたら分かりにくいかもしれないんですけどね。いやー、で、話戻しますけどね。いや、お耳に合いましたらね、あの、始める時のドキドキね。いや、でもね、思うのはね、もうこれするとね、昔話なんですけどね。いや、ハードルがね、だいぶ始めやすいのでっていう。だってもうスマホあったらできますからね。まあ音質はさておきね、まあ主人公もね、第2話でマイクとか買いに行くんですけど、いやー、でもまあね、音質はさておき、もうスマホ1台あったら始めれるっていう、いや、すごいなっていう。いや、その割には普及せえへんよねっていう、ポッドキャストっていう、もうポッドキャストくるくるって何か言われてるっていう。まあね、まあ来ないよねっていう。いやー、でも便利ですよね。今もスマホで撮ってるんですけどね、これのみでっていう。いや、でもスッて始めましたよね、主人公。いや、あれすごいよなっていう。まあ、あそこで時間かけてもね、ねえ、しゃあないんでっていうのもあるんですけどね。まあ、チェーン飯、いや、まあ、チェーン店の飯ね。まあ、個性はないんですけどね。でも、無難、美味しい。いや、今はね、昔よりかはね、っていう。昔はね、もう、ね、もうなんかファミレスってもう、まあ、しゃあないかなっていう。まあ、いろいろあるけどっていう。って感じで選んでたんですけどね。でもだいぶ味も良くなって個性も出てきてっていう。いやー、もう普段よく行くチェーン飯、まあ王将とか勝屋ですよね。いや、まあ王将なんかはね、チェーンによって店によってね、限定メニュー、オリジナルメニューとかあってね、個性はあるんですけどね。まあ、カツヤね、カツヤはね、ほんま独特、ほんま、おっさんなんですよね、感覚が。男なんですよね。ドカっていう。もう、おしゃれさ皆無っていう。もうなんか、ほんま、いや、女性とかそんなね、意識してないっていう。まあ、だから男性人気強いっていう。まあ、トンカツですからね。まあね、近所でできてからよく行くようになったんですけどね。まあ、お手軽にね、とんかつ食べれるっていう。まあね、お手軽に揚げ物なかなかね、家で作るのはね、油の処理が大変ですからっていう。かといってね、毎回スーパーでね、買ってくんのもっていう。やっぱ揚げたてがっていう。っていうのを考えるとね、スキヤいいよ、スキヤじゃなくてカツヤいいよなっていう。ま 雪山ね好きですけどね、うちの近所で一番最初にできた牛丼屋がすき家なんですよ。でよく行ってたんで、もう僕の中では牛丼屋イコールすき家なんですよ。もうね、吉野家があろうが松屋があろうがっていう。だからね、トッピング、牛丼にトッピングっていう、キムチなりチーズなりっていう、もう今吉野家とかも普通にやってますけどね。まあ、昔邪道っていう人もいたんですけどね、僕最初の牛丼があれなんでね、もう何とも思わないんですよね。その牛丼になんか乗せんのも、だからカツ屋のね、いろんなメニューも、だからそれはまあ良かったのかなっていう。いや、まあね、いつでもっていうね。あとね、まあ、チェーン飯のいいところね、結構遅めまでやってくれてる店も多いっていう。牛丼とかね、あと24時間っていう。だからつい食べてしまうっていう。映画でレイトショー見終わって、帰りとかっていう。いや、夕飯食べてからレイトショー見に行ってもまた食べてしまうっていうね。なんかね、なんか食べたくなるっていうか、まあ、どっかでちょっと時間過ごしたくなるんでしょうね。で、食べてしまうっていう。まあ、センスもね、あるんですけどね、合わないっていう。なんかね、不思議とね、なんか、マクドはあんま行き、ね、あんまり行こうとはならないんですよね。ほんま、マクドって、あんま行かなくなったなっていう。まあ、美味しいんですけどね。なんかね、あのね、土日とかのハッピーセット目当てで、ドライブスルーの渋滞がえぐいことになってんのを見るとね、ああ、もうええわっていう。なんかね、もう、あそこに並ぶっていうね、まあ、店入ったりしてっていう、わ、それちょっとしんどいなっていう。ね、あえてポッドキャストで、まあ、やりやすいですよね。チェン飯ってテーマがあるんで。で、毎週とか毎回、それで喋れるっていう。で、レジェンド出てくるっていう。まあね、ラジオね、今人気あるんですかね。まあ、需要はあるんですよね。テレワークとか増えてきたり、巣ごもりとかね、とかね、まあ、ねえ、やっぱラジオのいいところはながらなんでっていう。聞きながら何かができるっていうね。ねえ、まあでも意外、まあ増えへんよねっていう。やりやすくはなったけどっていう。まあね、これからね、ポッドキャスト普及するのか。いや、まあ、なんかしにくいんですよね、そら。TikTok なり YouTube なり、ね、いろんなね、配信形式が増えてきたんでっていう。これね、その、未だにね、ネットの回線が56キロとか64キロとか、まあ、ISDN とか、いや、何言ってるかわからないかもしれないんですけど、回線の容量の話なんですけどね、速さ、だったらね、まだね、その、もう、ポッドキャスト始めたり、ブログにちょっと写真載せるぐらいしかできないって世の中やったら、もっと普及してたかもしれないですけどね。もう今って YouTube に高画質の動画ポンポンポンって上げれますからね。TikTok にちょっと動画撮って上げるとかっていう。だからなかなかね、選択肢が多いとっていうやつですよね。まあ、だからそれはそれでいいと思うんですけどね。だから今までね、生まれなかったものも生まれるし、今までやらなかった人がね、始めたりするしっていう。まあその分、っていう。まあそれはしゃあないかなっていう。まあね、まあ、あれですよね、その、いっぱいね、飲食店できたら、その、今まで流行ってた店がなくなるような感じですよね。まあ、特に美味しくもないけど、 一軒だけあった、一軒だけしかなかったから続いてたような食堂が潰れたりするような感じなんですかね。いや、まあ、ポッドキャストおしゃれですよね。スマホでポンポーンっていうで音質とかこだわり出すっていうね。まあね、音質はいいに越したことはないんでね。でまあこれからどんどん続いていくのかなっていう、まあドラマは終わるんでしょうけど、主人公はチェンメシで続けていくのかなっていう。まあね、チェンメシいっぱいありますからね。うん、まあね、やっぱ喋るテーマが決まってるとっていう。まあレジェンドね、ラジオね、いやラジオって世代交代っていう問題ね、いつ変わるのかっていうね。僕ら全然聞いてないですけどね、ジャンクとかね、まあ伊集院とかっていう、まあオールナイトとかもっていう、いやまあずっとね、今ね人気あるからいつ続けるのか、いつね交代するのか、ベテランでずっと行くのかっていうね。だってもう関西やったら MBS なんかね、いやもう浜村淳の後継者問題はほんま真剣に考えた方がええぞっていう、その浜村淳に何かの前に交代した方がええぞっていう。もうねあれ浜村淳ね、あれ多分本人が降板願いてえへん限り終わらんでしょっていう。多分 MBS はねもう何も言わない、終わりましょうとは言えないと思うんですよ。あんだけ長い間やってるやつ、人に。ねえ。いや、もう終わりましょう。とは言えないと思うんですよ。だからもう本人待ちやと思うんですけどね。いやー、もう歴史が変わりますよっていう。まあだから、まあ遅かれ早かれですよね。もうだから、遠くない未来の話だと思いますよ。道場養蔵とか、ね、浜村淳とかって。ねえ。そこでね、まあ、若手を育てられてるかっていう、ね、まあ、いるんでしょうけどね。僕、そんなしょっちゅうラジオ聞いてないんですけどね。まあ、でも、アナウンサーが育ってるのかっていうね。いや、なかなかね、っていう、テレビもね、もう地方なんかね、テレビショッピングばっかりですからね。いや、純キー局またいいんですよ。純キー局は。奈良テレビとかね、ああいう、KBS 京都的とかね。あと、テレビショッピング多いですからね。もう、番組制作じゃなしに番組放送ですよねっていう、もう業務内容がっていう。いやー、まあ、あんなんや、ねえ、いや、もうね、ね、制作費はね、予算がないからね、あいつ流してるんでしょうけどね、テレビショッピングを。でもね、ああいうのやってると、ますます格差広がるよなって、格差というか、番組制作のノウハウ、人材が地方にいなくなるっていう。でも、あんなやってたらね、もう、地方のテレビ局、目指す人っていうかもう入りたいと思う人いなくなりますからね。いや、だから番組制作したくて、ねえ、テレビショッピングばっかり流してるところって行こうと思いませんよね。だって番組制作できないからっていう。そしたらね、もう、ねえ、結局、アベマ TV とか、まあだからそのネットの放送に行く人も出てくるやろうなっていう。ねえ、まあ結局地方との格差は広がるってベタなこと言いますけどね。いやー、でもまあ、ねえ、止めようがないっていう。まあ奈良テレビでも、自社制作ってそんなないですからね。もうだからないから、まあ、もうどうしようもできないっていう。番組とかも。で、ノウハウもなくなっていくっていう。まあだから地方はどんどん厳しくなるっていう。まあだからまあ、 まあね、ゼロにはならないんですよ、ゼロには。その、ニュース番組とか、その、広報番組あるじゃないですか。県民ダイレクトみたいな。ああいうのは放送、ああいうのは作ってるから、番組制作ゼロにはならないんですけど、まあでも、ねえ、っていう、まあ、まずね、ドラマとか、まあ、奈良テレビでドラマって制作することないですからね。まあ、バラエティはちょっとやってますけどね。まあだから、どんどんっていう、まあ、テレビショッピングね、いや、まあ、需要はあるんでしょうけどっていう。ただ、あればっかり流されると、もう、そのチャンネル見ることなくなるよねっていう。まあ、のがあるんですけど、まあ、ねえ。まあでも、お金の問題も難しいですからね。まあ、まずね、奈良の人でも奈良テレビってそんな、見ることありますっていう話なんでね。いやそう考えると、もうこれから、まあ、純喜劇ばっかり僕見てますからね。奈良テレビに見てるの、加藤正也のカクカクチカチカぐらいですかね。あれは、奈良出身の俳優の加藤正也が、奈良のあちこち行くっていう。意外と知らないっていうか、意外と奈良のこと知らないっていう。意外と地元のこと知らないっていう。意外とね、いや、こんなのあったのって感じなんですよね。あるけど行ったことないっていうのが多いんですよね。地元って。まあ、うちはね、まあ、ね、結構アスカとかは近いんでね、たまに行ったりするんですけどね。なかなかね、ああいうのありがたいですよ。地元再発見っていう。まあ、だから、ああやって再発見できるね、だからまだ希望はあるって、ああいう番組やってくれるだけでもっていう。ほんまね、テレビ局ね、9割テレビショッピングで1割ニュースとかになったらね、もう、ね、終わりは近づいてますよ。いや、そのテレビ局が潰れるとかじゃなしに、そのテレビ局として、なんていうかその、もう扱い、番組作ることがなくなったなっていう。ね、結局、よそで作った番組ね、放送してるだけやったらね、なんか自分らの存在意義はっていう、番組制作って何なんっていう。まあ、それで儲かってるんならね、それでいいのかっていう話なんですけどね。って話なんですよね。いや、それってまあ、あれなんですよね、言うたら。ね、自分が作らないかったらね、どうなんのっていう。まあでもお金は大事で、お金がないとできないから難しいっていうね。まあだからね、気概のある人、もう深夜でもいいからなんかバラエティとかやらせてほしいとかっていうね、予算少なくてもいいからっていう人らが出てきて、で一発当ててくれて、で予算増えて番組できるようになるとかっていうね。もうだから今の状況だとそういうギャンブル的な感じでね、成功するしかね、もうないでしょうね、この流れを変えるにはっていう。いやー、もう自分がね、テレビ局、地方のテレビ局の人間やったら、いや、もうこの流れ変えんの無理っすわって思いますよね。その普通にやってて、てもうなんか斬新弾とか、そういうギャンブル、一発逆転的なことはないと無理やなって思いますね。では今日はここら辺にしたいと思います。お相手は JK でした。